今日はヨハネ福音書の19章の31節から42節までを読んでいただきました。今日の箇所を本来2つに分けることができるわけですから、2回に分けて読んだ方が良いのかもしれませんけれども、今日は通してこの箇所をご一緒に学びたいと思います。で、前半の31節から37節までは十字架に生き絶えたイエスの遺体の取り下ろし、そういうことが書かれまして、後半の38節以下ではイエスの埋葬について記されております。で、この部分は、なんとなく、イエスの十字架に付随するといいますか、付け加えられたような、そういう、印象を持ちますから、ある意味でこうすっと読み過ごしてしまいそうな箇所ですけれども、しかしイエスの死が歴史の中で起こった現実の出来事であるということが、今日のところでこう確認をされて、さらに十字架の死の意味の重たさというものを、私たちに告げようとしている、極めて大事な箇所であると、そのように思うのです。で、特にこの前半の31節から37節はヨハネ福音書だけが書いているこの内容であるわけです。いわゆるヨハネ独自のというか独特の記事である、このことからまず注目をしていきたいと思います。で、31節に、その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。で、前にも申しましたように、この準備の日っていうのは、杉越祭のための準備の日で、いわゆる祭司が子羊をほふる、そういう大切な日であったわけです。で、それが各家庭に配られて、翌日の安息日に杉越祭を祝う、こういうしきたりがあったようです。で、ご承知のように安息日にはさまざまな規定があって、遺体の処理あるいは埋葬ということができない、そういう決まりになっておりました。しかもユダヤの一日の考え方っていうか数え方というものは、日没から新しい一日が始まっていくわけですから、日が暮れればもう新しい日になる、そうすると安息日に入ってしまうわけですから、遺体を丸一日放置せざるを得なくなる。だから急がなければならない。で、そういう思いでユダヤ人たちはこの十字架にかけられたイエスの遺体を取り下ろす許可をピラトに求めたんだろうと思われるわけです。で、そこで、通常何をしたのかということですけれども、今日のところに足を折ってというふうに書かれています。で、これは極めて残酷なことですけれども、十字架で生き絶えた人間あるいは瀕死の状態になっている者の命を完全に絶つために、この足を折るということが行われたようなんです。イエスの十字架の両隣に2人の犯罪人が一緒に十字架につけられたことをこのヨハネ福音書も書いておりますけれども、その2人に対してはまだかすかな息があったからでしょうか、足が折られた、そういうことが書かれている。で、ところがイエスはすでに死んでおられたので、その足は折られなかったとヨハネはわざわざこういう描写をしているということなんです。なぜ イエスの死は他の2人に比べて早かったんだろうか、まあ、こんな疑問もまた同時に私たちは持つわけです。でそのことはよくわからないわけですけれども、まあ、イエスがこのヨハネ福音書で学んできましたように自ら十字架を背負って歩かれたからなのかもしれません。それだけこの疲労していた、疲れていた、そういうこともまあ推測できるわけですけれども、とにかくヨハネ福音書が語るのはイエスはすでに息を引き取っておられたのでその足は折られることはなかった、こういう事実であるわけです。でヨハネがまあこのようなことを書く理由というものがありまして、これは杉越祭と関係をしていると言われております。旧約聖書の出エジプト記の12章に、まあ、そのことが書かれているわけですが、杉越祭というのはあの出エジプトを記念する、まあ、そういう、まあ、盛大なお祭りであります。かつてエジプトの奴隷であったイスラエルの民を神が救い出してくださった、子羊の血を家の鴨居に塗っているその家には災いが起こることなく災いが過ぎ去った、でその記念として子羊をほふりそれを食べて祝う、これが杉越祭であります。出エジプト記の12章の46節にまあこういうふうな言葉がありますが、一匹の羊は一軒の家で食べ肉の一部でも家から持ち出してはならない、またその骨を折ってはならない、こういうふうにあるわけです。理由は分かりませんけれども、とにかくそこには骨を折ってはならないと書かれております。ヨハネは私たちの救いのために犠牲となった子羊こそあの十字架にほふられたイエス・キリストであるのだと、そしてその方のおかげで自分たちは打たれることがなかった、だからイエスの足は折られることがなかったんだと、こういうふうなことをこう書いているということだろうと思うんです。そして34節しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した、これによってヨハネはイエス・キリストが完全に死なれたんだと、そういうことをここでも言おうとしているのはまあ明らかであります。槍で脇腹を刺すとすぐ血と水とが流れ出たとヨハネは書いております。でこれが何を意味しているのか、一つにはイエス・キリストが誠の人間であったっていうことを言おうとしているわけです。新約聖書の後ろの方にヨハネの手紙の1がありますが、その5章の6節にこの方は水と血を通って来られた方イエス・キリストですという、まあ、そういう言葉があります。でさらに象徴的な意味が、まあ、ここにはあるんだろうと言われますけれども、この水と血ということですね、すなわち水というのは洗礼を指す、そして血というのは生産を表している、まあ、そういう受け止め方、理解であります。私たちが受けるその洗礼の水、あるいは生産でいただく杯、それらはキリストが十字架で流された水と血であると、そういうふうに教会は理解をしてきたのであってですね、イエス・キリストの十字架の死こそが私たち人間の罪を清め そして新しい命を与えるものなのだと、そういうことを、まあ、明らかにしようとしている、そんなふうに考えることができます。でさらに36節ですけれども、これらのことが起こったのはその骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであったとあります。でこれも先週の礼拝で詩編の34編を学んだわけですけれども、あの詩編34編の20節21節にこういう言葉が記されているんですね。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。そうあります。あの聖句を改めて読むと、主に従う人には災いが重なるがとこうあるわけです。主に従う人には災いはないというふうには言われていない。主に従う人には災いが重なるが、こう詩編は言うんですね。あるいは主に従う人には幸いがたくさんあるとも言われていない。主に従う人には災いが重なるけれども、しかしですよ、あの詩編の34編の23節終わりのところを見ると、主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主を避けどころとする人は罪に定められることがないというふうに、まあ、結んでいるわけであります。主に従う人には災いが重なり、時に骨折することもあるかもしれない。あるいは私たちの人間のその目に見える人生の歩みっていうのは骨折りとロークばかりかもしれない。しかし主はそのしもべ信仰者の魂をあがなって霊肉ともに守ってくださるんだという、そういう信仰っていうものがあの詩編の中にはやっぱりこの表現されているんだろうと思うのです。それゆえにイエスの遺体の骨が折られることはなかった、こういうふうにここを受け止めても良いだろうと思うのです。またこのヨハネ福音書は37節でも旧約聖書を引用するわけであります。彼らは自分たちの突き刺したものを見る、まあ、こういう言葉がここにあるわけです。でこれもまたゼカリア書の12章の10節の引用だというふうに言われております。ゼカリア書の12章の10節はこんなふうに書いてるんですけれども、私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼らは彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、一人子を失ったように嘆き、初子の死を悲しむように悲しむ。こういうふうにゼカリア書には書かれている。しかしその前後の文脈を合わせて読むとですよ、このそこでは救いっていうものがその語られているわけです。でそのように全ては旧約聖書に記されていることの成就として、イエス・キリストの死を理解し、そしてそれを目撃した人たちの証言というものを通して、このことは世の多くの人々に伝えられていくであろうという、そういうメッセージをヨハネはここに書いているんだろうと思うんです。イエスの死というものは杉越祭のために捧げられた子羊、このヨハネ福音書の中には何度も出てきました。 イエスのことを指さして、見よ神の子羊だっていう、これもまたヨハネ福音書だけがこういう表現を取るわけです。そういうふうに過越祭のために捧げられた子羊、しかも骨の折られない全き捧げ物であったというですね、そういうヨハネの理解というか信仰っていうものがここに表明されている、これが今日の前半部分だろうと思うのです。で、そして後半の38節以下にイエスの埋葬についてこう具体的に記されてまいります。で、これは4つの福音書すべてが、まあ、事柄は少しずつ違いますけれども共通して、この書いている出来事であるわけで、まあ、しかしここにもまたこのヨハネ福音書記者のそのヨハネ自身の筆といいますか、ヨハネにしか見られない事柄っていうものがまたここにはあるということが言えます。その一つがニコデモという人物がここに居合わせたというか、ニコデモという人物をヨハネがまあ登場させているという点にあるわけです。4つの福音書に共通して出てくることは、有馬太出身のヨセフ、彼が確かにイエスの埋葬をしたんだろうと、まあ、そこにヨハネはニコデモを加えていくわけですね。で、このまず有馬太のヨセフについてですけれども、4つの福音書すべてこの読んで彼の人物像というものをまず確かめておきたいと思いますけれども、マタイによる福音書では彼が金持ちでありイエスの弟子であったというふうに書かれていますし、それからマルコでは身分の高い議員であった、でさらにルカでは善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった人であった、すなわちイエスを亡き者にしようという反対者たちが渦巻く中で、しかしこの有馬太のヨセフはそういう自分の同僚の仲間の決議行動に安易に同意しない、そういう人物であったっていうふうな紹介がなされている。ではヨハネ福音書はどうかというと、38節ですけれども、イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していた、こう紹介されているわけです。で、まあ、これらを総合して分かることは、この有馬太のヨセフという人物はこの世である程度の力を持った人間であった、そしてお金持ちでもあった、でさらにはイエスを信じる思いというものをその胸に抱いていた人物であったということであります。ですから彼は思い切って総督ピラトにイエスの遺体を取り下ろしたいと、自分に任せてください、こう願い出た。十字架にかけられた犯罪人ですから、それを引き取るということは相当な勇気を必要としたに違いないわけです。実際にここにはイエスの直弟子ペテロたちはもういない、みんな自分たちも仲間だと思われて逮捕されるのを怖がってここから逃げ去ってしまっているわけであります。ですからこの有馬太のヨセフの行動ですね、こういうこのイエスの遺体をくださいと願い出ること、それはその自分の同僚たちがまさにイエスを十字架につけろと叫んだわけですから、このヨセフの行為あるいは行動というものはです、同じユダヤの同胞の民からあいつは裏切り者だと、そういうふうに指さされて、この村八分にされてもおかしくないような、あるいは議員資格を失いかねないような、 そういう覚悟が必要な行動であったと、まあ、考えられるのであります。でそして彼だけではなくて、ここにニコデモが登場してまいります。かつてある夜イエスのもとに来たことのあるニコデモとあります。彼もまたこのヨセフと共に行動した。でこのニコデモという人物もヨハネ福音書にしか出てこない、まあ、いわばヨハネ福音書が、まあ、の創作上の人物であろうと、まあ、考えていいわけですけれども、この福音書の前半の3章にイエスとニコデモの話が、まあ、すでに出てきたわけです。彼もまたユダヤ人の議員でありました。そして彼は人目をはばかって夜こっそりとイエスのもとにやってきて、こう言ったわけですね。あなたは神のもとから来られた教師であることを知っていますと、ニコデモはこのようにイエスに語りかけた。そのニコデモに対してイエスは3章の3節で、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと、こうおっしゃった。でするとニコデモはそこで勘違いしてですね、年を取った者がどうして生まれることができましょうか、もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうかっていうふうな質問をすると、イエスはそこで再びこう言われたわけです。はっきり言っておくと、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない、あの有名なイエスの言葉であります。でそこでイエスは、まあ、洗礼のことを言われたわけです。洗礼というのは古い自分に死んで新しい人に生まれ変わること、あのローマの信徒の手紙の6章の8節に、キリストと共に死んだのならキリストと共に生きることになると信じますとありますけれども、この時ニコデモはイエスのおっしゃったその意味がよくわからなかったわけです。でそして彼は一旦イエスのもとを立ち去ってしまう。せっかくイエスというお方の中に真理を、あるいは神のこの姿っていうものを彼は感じ取りながら、結局イエスに真実に従いゆくことができなかった。いや、あのアリマタヤのヨセフ同様に、イエスの十字架に彼はユダヤ人の議員として反対することもできたし、それを止めさせることのできる立場にありながらも、結局自らの弱さのゆえにそれができない人物であったのだと聖書は告げていると思うんです。でしかしです、その二人が今ここで時すでに遅しといえども、イエスの十字架の真実に触れて、彼らは今勇気を振り絞って覚悟を決めて遺体の引き渡しを求め、そしてもつ薬と人工によって丁重にイエスの遺体を葬ったということが今日の箇所に伝えられているわけであります。彼らは共に若者ではありませんでした。それなりの年を重ねたいろんな経験のある、あるいは見識のある人たちであったんでしょう。でこのことは成熟したキリスト者の一つのありようっていうものをまた私たちに示しているとも言えると思うんです。確かに生前のイエスに従うことはできなかったこの二人ですけれども、彼らは単に一時的に燃え上がるのではなくて、一時的な熱狂でもなく、 極めて冷静沈着にと申しますか、いわばイエスの死を最後までそこで見届けて、そしてイエスの直接の弟子たちのようにそこから逃げることをしないでその場に居続けた、このことが特にです。4つの福音書がみんな有馬屋のヨセフのことを伝えている。彼のことを最初のキリストの証人となった人物であると、こう証言している、こういう証言につながっているんだろうと思うんです。私たちはどうでしょうか。逃げ出したくなるような現実の中で踏みとどまってそこに立ち会え、目撃者となる、でこのことが実は証ということにとって一番大事なことなのではないかと思うのです。私たちの今年度の教会標語にも証するという言葉が含まれています。証するということはこういうことなのではないでしょうか。何を言ったかとか、あるいは何か大きいことをしたとかいうことではなくて、その時あなたは一体どこにいたのか、でこのことが決定的に証ということにとって重要なのだということを私たちは受け止めたいと思うのです。でそして彼はおそらく自分の墓をイエスに提供しているわけです。議員でお金持ちでありましたから、それなりの墓を彼は所有していたんだろうと推測できるわけです。ですからあのイエスの復活の物語を告げている空虚の墓、空っぽの墓の話の中で園庭がいるほどの立派な墓であった、そういう表現が出てくるわけですね。しかも新しい墓であります。おそらくヨセフは自分が死んだ時にその墓に入ろうとこの用意していた墓だったではないでしょうか。一方のニコデモはですよ、もつ薬と人工を混ぜたもの100リトラを持ってきたとヨハネは告げます。100リトラってのは後ろの聖書の度量衡で計算すると 32.6キログラム、 ものすごい量の重さです。相当な量、そういうこの人工とモツ薬を混ぜ合わせたものをイエスのために持ってきた、遺体を葬るためにそれを使おうとした。ニコデモもまた年老いて自分の死の時に備えてそれを用意していたものなんだろうと思うんです。ですからここではヨセフは自分の用意していた墓に、自分が入るための墓にイエス様お先にどうぞ、お先にお入りくださいと墓を明け渡し、そしてニコデモもまた自分が死んだ時に自分の体に塗るために用意していた最も大事なものをイエスに差し出した。しかもですよ、今まさに時は安息日が数時間後に迫っている、安息日が来たら埋葬さえできなくなる、時間がない中で彼らは即決即断した。でそういう実に美しい信仰の行為というものをヨハネはここに描いているというふうに言えると思うのです。今日の箇所に生きたイエス・キリストの姿はありません。イエスはすでに十字架に死に墓に葬られた。安息日の間中墓に身を横たえられたイエス・キリストであります。復活の朝はまだ来てませんから、まるで神は働いておられないかのごときに見えます。でしかしイエスの生き様、それからイエスの死に様というものがこのヨセフとニコデモという二人の人物を動かしたということ、このことを私たちはやはり 注目して受け止めなければならないだろうと思うんです。ヨセフが自らの墓を明け渡したことによって、イエス・キリストが先に自分の墓に入ってくださった、やがて迎える死の時に備えて準備していた、いくら立派であったとしても暗い墓に主が先に入ってくださった、そしてそこから出られた、復活してくださった。それは死に怯え、死が終わりであると思って生きている私たちにとって何よりも大きな慰めであり希望なのではないかと思うのです。死にて葬られ、黄泉に下り、眠っておられる、あるいは死んでおられるかのごとくに見えて、しかし主は確かに働いておられた。墓を打ち破って復活してくださった主は、私たちに先立って墓に入り、そして私たちを黄泉の世界、死の世界に捨ておかないで、復活の命を与え、父なる神の身元に導くために、主はなお生きて働きたもうお方であるのだ。神は確かに働いていてくださる。これが私たちを生かす信仰であると、今日このヨハネ福音書からそのように思わされたのであります。